新約聖書テサロニケ人への手紙5章1節から6節までを通して、主が再び来られる時と対して西村牧師にメッセージをしていただきます。
バウエル先生、本当にありがとうございました。25年ということですけれども、福山は10年を迎えました。あと15年頑張らないといけない。15年経った時には大泉先生を探し当てて呼びたいなと思っておりますけれども、大変素晴らしい、土地を教会が再開の時許されていることは嬉しく思っております。テサロニケとパウロの関係というのはですね、パウロがこのテサロニケの教会を建てて、まもなくの話ですけれども、この教会を大変愛していたわけです。で、伝道旅行の途中ですけれども、書いた手紙がこの手紙になるわけですけれども、この教会の中で最も大きな問題は何かというと、悲しみの問題なんです。それは、教会の中で最も、なんていうか、皆から愛されていた人が亡くなられたんだと思うんです。そしてその亡くなられ方も、おそらくですね、みんなの中には、それほど納得のいかないようなものだったのかもしれないなというふうに思います。で、この問題はテサロニケの教会の中でものすごく大きな悲しみになって、人々はその悲しみから立ち直れないままでいたようでしたと思います。で、その問題についてパウロは第一テサロニケの手紙と第二テサロニケの手紙でもその問題を扱っているわけです。で、最後今日読みます5章は、実はこの4章の13節のこの悲しみの中にある人との中、この悲しみの中にある人たちへの、慰めをの続きで読むべきなんですね。で、4章の13節はこう書いてあります。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。こう書いてあります。もちろんイエス様が蘇られたことも知ってるし、そして、天国へ行くことも知ってる。知ってるということと、この悲しみに気持ちが切り替えられ、悲しみから気持ちが切り替えられるのとは違うんだということも、パウロはよくわかってるんです。そしてパウロもおそらくテサロニケの教会で誰が亡くなったかということもよくわかったわけです。で、そういうことをこう考えたときに、パウロは何をもって、この人たちを励ましていったらいいのか考えた末に、多分テサロニケの手紙を書いたと思うんです。で、それは一言で言うならば、世の終わりに向かってどんな風に生きていくのかということをもう一回考え直しなさいっていう、そういうことなんです。世の終わりの問題です。で、どうしてかと言いますと、パウロはここでですね、死んだ人が天国へ行ってイエス様に会えてますなんてことは言わないんです。おそらくパウロはそういう言い方をほとんどしていません。で、新約聖書の死んだ後のことについて話すときの一番ちょう、いろんな言い方があるんですけど、中心的な言い方はこのテサロニケの手紙、それから第一コリントの15章、そしてヨハネの黙示録という、この三つのものが、亡くなった時にどうなっていくのかということを教えている手紙ですけど、ものですけれども、そのほとんどが死んだ後に天国でイエス様と一緒におられるなんていう言い方はほとんどしないんです。否定はしておりませんけれども、主流は、死者の復活は世の終わりにやってくるんだということなんです。で、世の終わりと死者の復活はセットなんです。これを絶対間違えちゃいけません。で、聖書の中の最も大切な教えは何かというと、死んだ人は蘇るというこの一字にかかっていると思います。これが聖書が教える最も重要なことです。死んだ人は蘇るんだ。ところがですね、問題は死んだ人が蘇るためにはこの世界が終わらなければならないということなんです。だからこの世界が終わるということとセットなんです。なんででしょうか。なぜかというと、この世界は自然に支配されているからです。自然。自然とは何ですか。 自然。自然というのは一言で言うならば、生きているものは死ぬということです。そして死んで終わりになるって、これが自然です。生命が、命が回っていくという考え方は、これは自然の中にありえない考え方です。自然というのは、生きているものが死んで消えていく。これが自然です。命がくるくるくるくる回っていくというのは宗教の世界であり得ても自然の世界ではあり得ません。命は終わるんです。消えていくんです。これが自然です。ところが2000年前に一回だけこの自然が破壊される出来事が起こったのがイエス様の十字架と復活ですよ。あの時に天地が真っ暗になったでしょう。自然があらん限りの抵抗したんじゃないかと思うぐらいです。まあそこはいろんな考え方がありますけれども、そこから始まって実は自然は破壊され始めてきているんです。つまりキリスト教は自然破壊の宗教ですよ。その意味において。自然は破壊されなければならないんです。死者が蘇るためにはってことです。で、その死者が蘇るということは、どんな風にして自然が破壊されていくのかというと、4章の、15節、これはイエス様が何度も何度も言っていることです。主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先することは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。この世界が終わらされる、そして自然が破壊されたときに起こる出来事は死者が蘇るということです。そしてそれはどんな風に起こるのか、これはですね、聖書の中では当時の言い方があるんです。黙示文学という言い方がありまして、これは日本にありません。中国にもありませんでした。ギリシャやローマのあの一部にだけあった言い方があるんです。その言い方を使って世の終わりのことを表していますから、私たちはよくわからないこともあります。でも、結論から言えば、私たちが考えようもないような、想像もできないような出来事が起こるということです。それをですね、主は号令と見つかりの頭、見つかりの頭っていうのは、天使のです、親分ですよ。ミカエルとかですね。そういう声です。巨大な声ですよ。聞いたこともないような声。そして神のラッパ。これもですね、別にファンファーレが鳴るわけじゃないんです。聞いたこともないような音が、この全世界に鳴り響いて、この世界が崩れ去っていく。私たち想像できません。だから一生懸命いくら想像してもよくわからない。黙示録をよく読んでも、そこの部分は黙示文学の言い方では言っていますけれども、実際にはよくわかりません。そして最後は、雲に乗ってイエス様がやってくる。孫悟空みたいにやってくるわけないですよ。雲の上なんか乗れるわけないです。雲は機械、ただの水蒸気ですよ。そんなものに乗れるわけないです。ラピュタじゃないんですから。ね。乗れるわけないです。それは何を言うかというと、雲というのは神様の存在を表すような特別な言い方なんです。要するにイエス様の現れ方も私たちの想像することはできない。ただ確実に世の終わりに来る出来事というのは確実に起こることがいくつかあるんです。それはイエス様がやってくること、そして死者が蘇ること、それから今日の五章、今日詳しくは言えませんけれども、それがいつかはわからないということです。おそらくこの三つははっきりしています。後のことはよくわかりません。いくら掘り下げて考えてもよくわかりません。 で、このそういう世の終わりがやってくるということの中で、パウロが、まあ黙示録もそうなんですけども、かなりこだわっていることが一つあるんです。それは順番なんです。イエス様に会う順番です、ね、これはですね大切なんです。この世が終わりになってイエス様がやってくるとき、一番最初に会う順番から一番最後に会う順番まで決まってるんです。これは黙示録も同じです。で、この順番は非常に重要だと思うんです。そういう意味で、で、パウロはここではっきり言ってるのは16節で、キリストにある死者がまず初めによみがえるとあります。イエス様を信じて亡くなられた方は一番最初にイエス様に出会えるんです。生きてる人よりも先です。これは17節に、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられると書いてありますけれども、明らかに順番は最初によみがえった人がよみがえって順、あれここどこだろうみたいなですね、ありえません。よみがえった瞬間に一番最初に見るのは、あのエリコでバルテマイが目を開いた時に一番最初にイエス様を見たの時と同じように、よみがえった私たちが見るのはイエス様です。そのイエス様は、あの映画に出てくるようなイエス様じゃない、黙示録の中に表されるイエス様は、見上げるばかりの巨大な方ですよ。私たちが想像もできない、でも見たら必ずイエス様だって分かるような、そのイエス様に瞬間的に出会うわけです、ね、それからその時たまたま生き残っている人たちが、まあ空中に引き上げられて書いてあって、これをですね絵に描いたような人たちもいますけれども、これも聖書の中で空中というのはこの辺に宙にエアで浮いているわけじゃないんです。地上がなくなってしまうわけですから、それは私たちが特別な場所があるわけです。そういうのはよくわからないので、ひっくるめて空中でイエス様に会うと言っていますので、シュワーンとですね上に上がって、なんか大気圏のあの辺で会うんじゃないかみたいなこと、そんな話じゃないんです。もう消えてますからね。で、まあ、あとよ、あの、ここでは言っていませんけれども、最後の順番でイエス様に会う人たちは、これは微妙にちょっと会えないんですけども、イエス様を知らないで蘇った人たちです。この人たちは最後の審判で、罪を許す術がないので、清算される術がないので、地獄へ行ってしまいますと書いてあります。それは黙示録に書いてあります。でもここでパウロが言いたいのは、教会の仲間を失ってしまって悲しみの中にある人たちに言っておりますので、イエス様に一番最初に出会うのはイエス様を信じて亡くなられた方たちなんだよということです。それで5章で今日読んだところは、それは突然やってくるんだ、これもイエス様が何度も何度も言っています。で、パウロは4章の18節で、こういうわけですからこの言葉を持って互いに慰め合いなさいって言ってるわけです。つまり悲しみの中にある人たちに、じゃあこのイエス様に出会う日、そしてその出会う日というのは、先に亡くなった方も一緒にイエス様に出会う日が来るから、じゃあその日を目指して、じゃあどんな風に生きていったらいいのか、慰め合って生きていくというのはどういう生き方なんだろうかってことなんです。慰め合うっていうのは、悲しいね悲しいね、じゃそういうカウンセリング的な生き方も大切ですけども、でもパウロはそれを踏まえながらもっと突っ込んで、5章の10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は 今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。これが今生きる私たちのすることだ。今している通りです。今している通りに生きていくこと、今していることをきちんとやり続けていくことが、これが一番重要なこと。親しい人を失って、まあ、本当に悲しみの中にはテサロニケの人たち、よくその苦しみはわかるけれども、その苦しみの中で生きていくのは、今していることをそのまんまやり続けなさい。それが、今している通り励まし合って互いに徳を高め合っていくこと、これがイエス様を迎える最も大切な生き方なんだ。その今していることってどんなことだろうか。これは5章の12節から続きます。非常に具体的です。一つは、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。テサロニケの教会は大変な迫害の中に置かれていた教会です。でもその中で本当にいろんな苦労を買って出た人たちがいるんでしょう。その人たちに対しての尊敬を忘れてはいけない。そういう人たちの言葉に従いなさいってパウロは言うわけです。これが今していること。次に14節、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。これはどんなことか。これは受け入れがたい人、一緒に付き合いたくない人、その人に心を開いて一緒に生きていくこと、これも続けなさい。次に15節、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。復讐をしてはいけないってことです。やり返しちゃいけない。今している通りに、今している通りにこれを続けていくこと、そしてそれをぎゅっとまとめると、このテサロニケの手紙を新約聖書の中で非常に有名にした3つの言葉に出会いますね。16節から、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。いつも続けること。でこれは私たち何度も読んでる、聞いてることですけれども、ここにですね、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、この言葉がすごく重要なんです。それはどういうことかな。それはイエス様がしたようにっていう意味ですよ。イエス様の真似をしながらっていうことなんです。なんかね、私たちはいつもどんなことがあっても祈らなきゃダメだ、祈らなきゃダメだとか、感謝しなければいけない、こんなことがあってもとにかく感謝しなさい、だから感謝します、感謝しますって、なんかこう唱えればいいんだみたいなね、そういうことも言う人もいますよ。でももう一回よーく読んでみたら、イエス様はそんな風なロジックを持ってないんです。パウロは私がイエス様に習ったように、あなた方も私を習いなさいって言ったように、イエス様が祈ったように、イエス様が感謝して、そう、確かにイエス様はいつも祈っててました。ああ、だからイエス様のように祈ればいいんだな。それを助けてくれるのが聖霊なる神様です。イエス様はいつも感謝していました。ああ、そうだな。父なる神様にイエス様のように感謝すればいいんだなって私たちは思うんです。そうすると、いつも喜んでいなさいも、歯を食いしばって喜ばなきゃいけないんだってそんな思わなくていいわけです。いつもイエス様は喜んでいたんだなって思うんです。 ていうか私はあんまりそういうふうに思ってなかったなって気がしますね。あんまりイエス様が笑ったっていう言葉は一つもないんです、聖書の中には。イエス様は笑顔で接しましたみたいなね、笑顔で子供を抱きました、ね、全然書いてないんです。でもいつも喜んでいなさいって書いてある限り、イエス様はいつも喜んで生きてたんですよ。もしイエス様がたまに俺だって喜びたくないことだってあるよなんて言ってたらですね、私たちだってそれいつも喜んでいなさいなんてこれで壊れてしまうわけです。いやイエス様だってあの時なんかちょっとかったれそうだったから僕たちだってあるよ。イエス様はいつも喜んでいたから私たちもいつも喜ぶ人間になれるんだろうなって思うんです。そうやって考えてた時に私はイエス様はあの十字架上で喜べたのかなって思うんですよ。十字架の上で、イエス様は十字架の上で喜んで手足を釘で打たれて6時間苦しみ抜いて喜んだのかなって。でも聖書は言うんです、いつもイエス様は喜んでいたって。もしイエス様が十字架の上ではとてもあそこでは喜べなかったんだよって言うんだったら、私たちも十字架に貼り付けになったような苦しみの中で言う、とてもこれは喜べませんっていう出来事が人生の中に1個や2個あったっていいってことになるんです。喜びのない瞬間が私たちにもありますってことになりますね。イエス様だって十字架の中ではエリエリエマサバクタニ、どうして私お見捨てになったのですかなんてあんなこと言ったんだから、私たちだってそんなもう喜びも何も消えてしまう時あったっていいじゃないか。もし私たちの人生の中でイエス様だって喜びがなかったんだという瞬間がもしあったとしたら、完全な絶望ですよね。もう生きれません、もしそういうことがあるとしたら。つまりあのイエス様がエリエリレマサバクタに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言っている瞬間にもイエス様は喜びがあったんだということがなかったら、私たちは生きていけないということになるんですよ。じゃあどんな喜びがあったんだろうと私は思いますね。でそれでもう一回この第一テサロニケの手紙をずっと読んでいるときにハッと気がついたのは、この私は、西村はおそらく死んじゃいますよ。死んでイエス様がこの世界に来られたときにイエス様に出会う人間なんです。きっとイエス様はその十字架の上できっとこの私のことを思ったと思うんです。あの西村が死者の中からあの地面から私がガーッとこう地上に迫っていった時にですよ、その地面がパラーッと割れて西村がビョーンと飛び出してくるわけですよ。イエス様ってビャーってね、その私の顔をほら赤ちゃんというか子供がお父さん来た時にバッとこうああいう感じですよね。こうイエス様がブワーッとこのほらよくあのパラシュートで降りる写真が映像があるじゃないですか。ブワーッとこう地面がこうふわっと、その時に私がこうブワーッとこう出てくるわけです。イエス様の視野の中で、その視野、イエス様の視野いっぱいに私の顔がうわーっと出てくるわけです。その時にね、私のこと喜んでくれるわけです。いやーよかったって。その瞬間をイエス様はその十字架の上で見てるんですよ。ああ、私がもう一回この世界にやってくる時に蘇って西村はあの地獄の底から、地獄の底じゃないですね、地面の底から 新しく作り変えられて蘇って私に抱きついてくる。そのために私はそれがものすごい嬉しいわけですよ。その嬉しさがイエス様は十字架からあなたが神の子だったらその十字架から降りてみろって、サタンはこぞってイエス様を引き落とそうとする。でもイエス様は自分の力で釘を引き離そうとしないで、釘付けになったままで耐え続けて地獄の苦しみを受け続けるわけです。その受け続ける苦しみはなんでそれを支えたのか、それはこの私に会いたいがためですよ。私はイエス様の喜びなんです。西村だけが、いや西村だけじゃないですよ、皆さんってそうですよ。でもね、私に会いたいが一心でイエス様は十字架につき、そしてエリエリレマサバクタにて叫んでくださったんです。私はイエス様の喜びなんです。こんな人間であるのにもかかわらず、それが私のこの生きている意味ですよ。私は誰の喜びになって生きていけるのか。私はおそらく人生の中で誰の喜びにもならないような人生の最後を迎えるかもしれません。誰の必要とされない時が来るかもしれません。いない方がいいと思われる人間になるかもしれません。でもそれであってもイエス様の喜びとなっているというこのことだけは変わらないんだ。いつも喜んでいなさい。それは死者のよみがえりはこの世界で私たちに与えられる最大の約束であり、そして私が今生きている一番大きな理由はイエス様の喜びになっているということです。そしてその喜びが実現する日を目指して私は生きているんだな。いつも喜んでいなさい。そこにあるのはイエス様の喜びであり、そしてその喜びに向かって私も生かされているんだな。無理に喜ぶことじゃなくて、そこに向かって生きているんだな。そういう私なんだな。それが私の生きる価値なんだな。お祈りいたします。主なる神様、私たちは引き上げられてイエス様に出会う。その時がいつ来るのか分かりませんけれども、しかしイエス様のあの十字架の苦しみの中でイエス様の喜びとなったものであるという驚くべき愛です。私たちは本当にその愛をいただいていることを何と言って、表したらよいのか分かりませんけれども、しかしどうかもう一度イエス様に出会うというその巨大な喜びに向かって、どうぞ本当に苦しい毎日でありますけれども、どうか乗り越えていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。